STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は関根麻耶さんです。今日の放送はレッスン45、キムンカム一方フライエ、クマが子供を洗う雨をお送りします。
イランカラプテ講師の関根麻耶です。
イランカラプテミチお父さんの関根健二です。
イランカラプテアシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今週も、ラジオ講座を聞いてくださっている方からですね、メッセージをいただいていますので、ご紹介させていただきたいと思います。こちらはですね、大輔さんという方ですね。皆さん大輔と申します。大阪府在住の大学生です。
大学生、
大学生、
アイヌ語を、アイヌ語を勉強したいと思い教材を探していたところ、このラジオ講座の PDF 版のテキストと MP3 音源見つけました。すごくわかりやすくて楽しい教材ですので、これで勉強させていただきたいなと思いました。内容が充実しているだけではなく、大変綺麗なデザインの教材ですね。
あら、
大輔さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。このテキストのこのデザインは、挿絵も含めて私の母の
母
マキ、関根マキが描いてくれてます。
そうですよね、
そうですね。
これがね、自動販売機のね、デザインでして、それの転用でございますけどね、
アイヌ語ラジオ講座のね、このテキスト
もね、二二谷のね、博物館の前にございます。これをね、自動販売機をね、2つ並べればこの、模様になるっていうような、
表紙の模様になるという、
そうです。それなんですよね、インスタ映えという、ね、
を狙って、ちょっとずつハートとかもちょっとあるんですよね。
あります。あの前の方にね、ハートにハートの形、自動販売機2つ並んでハートの形になってるところ、
そこでこうハートに手を合わせて写真を撮るみたいなフォトスポットが
やっておりますね。
ぜひビラトルに訪れた時にはいい、見てみてください。
内容どうですか、このテキストね。なるべくね、短い例文とかにねしてい
っぱいお話をして、
お話ばっかりですよまあね、我々のね、この回だけじゃなくてもね、去年も一昨年のやつもね、ずっと何年も、昔のやつもね、聞けるようになってるようなので ね、
はい、そうなんですよ。
そういうのもぜひ参考にしていただきたいですね。
ぜひ。
そうですね、今年度もうあと残り2ヶ月ですね。
あと2ヶ月ですか。
2月に入ってしまったので、
もうあっという間、
あっという間ですね。
ですよね。
2ヶ月間もう少しお付き合いくださいですね。
ぜひこのアイヌ語ラジオ講座、平成30年度もお付き合いいただいて、さらにその前のことも知りたいなと思ったら、STB ラジオのホームページからチェックできますので、
そうです、
はい、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。今週はレッスン45、キムンカムイポーフライエ、クマが子供を洗う雨という言葉について学習していきましょう。
はい、
アプトアシノイネフマシキムンカムイポーフライエプネニサッタワのウカアンナンコロ、
雨が降っているようだ、クマが子供を洗う雨だ、明日から片雪になるだろう。
今日は、どういう言葉ですか。
はい、雨のお話ですよね。2月に降る雨のお話だということで、片雪ってどうですか。今使う言葉あまり使わない言葉ですかね。
使いますよ
ね。やっぱりこう春に近づいてくると、片雪になるんだなっていう、
少しペチャペチャしてちょっと靴濡れちゃうみたいな、
雨降ったらまあそうですよね、
になっちゃいますよね。その次の日は片雪になる。
そうですね、雪がね、何十センチも積もってて、普通、それまではね、ドバッドバッてね、こう、足も抜かって歩けないようなとこがね、その上をさっさっさと楽にね歩けるような状況になると、それがウカっていうんですよね。アイヌ語でウカって書いてますけど、片雪のことですね。
はい、ということで今日の言葉、私の後に繰り返して言ってください。
はい、
アプタシノイネフマシ、
アプタシノイネフマシ、
キムンカムイポーフライエプネ、
キムンカムイポーフライエプネ、
ニサッタワのウカアンナンコロ、
にさったわのうかあんなんころ。
アプトアシノイネフマシ。
アプトアシノイネフマシ。
キムンカムイポーフライエプネ。
キムンカムイポーフライエプネ。
にさったわのうかあんなんころ。
にさったわのうかあんなんころ。
ピリカ。今日の単語です。アプト、アプト、
雨、
アシ、アシ、降る、ノイネ、ノイネ、
何々のような、
ふまし、ふまし、
感じがする、
キムンカムイポーフライエプ、キムンカムイポーフライエプ、
クマが子供を洗う雨、
ね、ね、
何々である、
にさった、にさった、
明日、
和の、和の、
何々から、
うか、うか、
片行き、
あん、あん、
ある、
なんころ、なんころ、
何々だろう。
これらの単語を使ってもう一度言葉を復習しましょう。アプトアシノイネフマシ。
アプトアシノイネフマシ。
キムンカムイポーフライエプネ。
キムンカムイポーフライエプネ。
にさったわのうかあんなんころ。
にさったわのうかあんなんころ。
ピリカ。
ピカ。
今日のポイントはありますか？
はい、そうですね。今日はですね、アプとアシってありましたね。雨が降るとか、うん、あるいは雪が降るだってこのアシって言葉を使うんですよね。アシアシ雪が降るなんて言いますか？
ウパシアシ。
ウパシアシって言いますよね。じゃあ風が吹くはなんと言いましょうか？
レラル
じゃない。レラル、風きつい。
レラ。
風強い。
レラ、
レラ、そうレラルイとも言いますけどね、レラアシっていうんですよね。
レラアシ、
風が吹くっていう言葉もアシで表すと、あと何ありますかね、アシアシアシ、まあいいか、そうですね、そういうふうにですね、何かが降るとか、あるいは風が吹くもね、アシという言葉、これたくさん出てきますからね、ポイントになりますね。あとふましってありますね、これは漢字がすると踏む足なんですね。こう感覚としてですね、そういう感じだと。あ、ですからこれは、状況としては家の中で、あ、外でバタバタなんか音がしてきたと、あ、雨が降ってるようだと、見てないってことなんですね。もし見てたら知りねとか、なんかこう見た様子を表す別の言葉があるってことなんですよね。ですからね、これは家の中にいるけど感じた、雨が降ってるように、聞こえるな、感じるなって、そういうことを表すときに出てくる言葉だと言えます。
今日のコラムです。キムンカムイポーフライエプ、クマが子供を洗う雨。2月の初め頃に降る雨のことをキムンカムイ、クマ、ポ、子供、フライエ、何々を洗う、小文字のプでモノと言い、この頃にクマも子供を産むのだと言われています。それまでは思うように歩けなかった雪山もこの雨を境にうか、片雪となるので、山奥まで行き穴熊漁ができるようになります。また微妙な雪の状態によって人間はチンル、片雪用漢字機などで歩き回れても鹿は身動き取れなくなることもあり、そのような獲物を取ることができるようにもなります。ですから人々はこの雨が降ることを心待ちにしていたのでしょう。ということで、このチンル、片雪用漢字機、
はい、
今日はスタジオにあります。
あら、なんでこんなとこにチンルがありましたね。
チンル、これはブドウズルとか黒
糖とか、ね、そうですね、ブドウなのか、ここはなんか ちょっとね今見て、あ、はっきり分かんないですね。でもやっぱりツルですね。ツル、
ね、
何センチって言いますか、これ直径
2センチ
ぐらい、うん、2センチぐらいですね。
の木のツルでこう、うん、丸く編んであ
るというのが、ね、このビッグフットみたいになってますね。何か入ったことありますか？
ないですね。
ないですか？うん、
多分。
もなみさんはどうですか？
ないですね。
僕はね、それこそね、あの木を切りに行くとき、冬とかね、寒時期、寒時期っていうか、まあやっぱりスノーシューみたいなね、洋式のやつでしたけどね、そういうの履いたことありますね。でやっぱり歩きやすいんですよね。でこのチンルももちろんチンルですから、これは片雪用なんですよね。
うん、
あのとても軽いですね、一つの大きさは。
軽いですよね。
ええ。
私も展示で触ったの初めてです、きっと。
ああ、そうですか。
わかんないです、うん、
これがですね、まあ、チンルといって片雪用なんですね。で手島っていうもう一つのタイプがあって、それの方がね、なんて言いますかね、桑の木を、あの木をこうなんて言うんです、あの板みたいにして、でこうストーブとかでね、あの 曲げるんですよね、蒸気とかで。でこう、この漢字みたいな形にして、それのが平べったいって言いますかね、うん、それは、やわ雪用なんですね。やわ雪ちる、ふさふさの雪の上でも歩けるように面積がちょっとこう、雪につく面積広くできてるんだと思いますね、
うんうん。そしてもう一つスタジオに用意していただいたのが、はい、これは何でしょうか。
これは何て言いますか。
チェプケレとか。
あ、チェプケレですね。そうですよ、これ今ね、あのスタジオに持ってきていただきましたけど、あのチェプですからお魚ですね。
靴ですね。
魚靴がありますね。これすっごいですね。
これが前に父も言っていた、うん、こう犬が取っていくんだみたいなこと言っていた。
犬は適面食べますね、これはね。
で言ってた靴ですね。
そうです。
犬に取られちゃう、
うん、そこにねちゃんとヒレが来てますね。これ
滑り止め、本当に鮭の皮で靴を編むことができるんです ね,
ね, そうですね。非常食ですよね。
非常食ですか。で
なんか思わずこうなんかちょっとかじってみたくなるような感じが、ね、うん、
おつまみみたいな。
行ってみますか。
匂いはそこまで。
そうですね、匂い
し、今のところしてない。
今のところ誰も履いてない。
いや、わかんないですよ。履いてるかもしれないですよ、足の匂いは。
でなんかこのチェッケル中にこの
そうです、うん、これはね、あの、まあ、八千坊主ってありますよね、ああいうのをね入れるんだっていう言われて、これも実際入ってますけどね、
温かさのためでしょうか。
そうです、やっぱりこれ薄いからなんですよね。 で魚の皮ってね、やっぱりイメージではねすごいあの脆いんじゃないかと思いますけど、そんなことないんですよね。むちゃくちゃ強いですから ね,、うん、
ね
手で引っ張るとかそんなんでね絶対破れないぐらいな、強度ありますよね。
でもやっぱなんかこういう北の雪が降る地域の民族とか、うんうん、こういうところの文化って面白いですよね。
面白いですね、やっぱり何でも使っちゃいますからね。強い紐糸を作るにはアキレス腱の剣とかね、うん、
あの動物の剣とか、
うん、そういうので糸をね紡ぐっていうことしたりしますしね。
いや本当に面白いですね、考えられてるなって。この靴の底にヒレが来るように。
でこれが可愛いですよね。これなんて多分油びれとか言うんでしょ、うん、ちょうどこのクッてこう
かかとの部分に
かかとっていうんですか、こうこれでちゃんとねこう靴履くときここ持てば便利そうなのがありますね。
でもなんかその中の藁が、うん、よくあの川野の和信さんって、
はい、
いるんですけど、はい、がこういつも冬になったら私に、冬は俺らが小さい頃もこうやって中に植物を詰めて歩いたもんだって、うん、
詰めたらしいですね昔はね。
いつも言ってくれて、
昔は靴下なんてなかったんだっていうのがね、そういう話聞くことありますね。
言ってくれます。
だからね、普通の靴なんだけどこう藁を入れたりとかね、そういうことは、ね、したそうですよ。
今週はここまでです。来週はレッスン46、特別レッスン、シコイキミンタラオルンパエアンロ、動物園へ行こう、
うん、
ということで実際に丸山動物園に皆さんでお邪魔しましょう。
はい、行ってみますよ、はい、
来週もぜひお付き合いください。アイヌ語ラジオ講座では皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。まやさん、けんじさん、イエイライケレー、ありがとうございました。
イエイライケレー、パクのね。今週はここまでです。スユヌからアンロー、またお会いしましょう。
スユヌからアンロー。